もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介します。前半は横手市議会の議会だより、あなたと市議会について詳しくご紹介します。後半は議会改革度ランキング2019についてお送りします。早速前半です。お話を伺うのは広報校長委員会広報分科会の青山豊議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まずはご案内ですが、議会だよりあなたと市議会は毎年3月、6月、9月、12月に行われる定例議会が終わった翌月の15日に発行しています。今月15日には6月定例議会の様子などをお知らせする議会だよりあなたと市議会第63号が発行されます。これから司法などと一緒に各世帯に届けられますよ。さあ、7月号の表紙は上田小学校の子どもたちの集合写真ですね。みんなの笑顔が印象的です。議会だよりの表紙は広報員の皆さんが撮影してるんですよね。
はい、そうなんです。表紙の写真は広報委員が撮影しています。今回は大日向議員に撮影に行ってもらいました。
いい写真ですよね。
そうですよね。実は今年度の表紙は十文字地域の4つの小学校を取り上げようと編集会議で決めました。十文字地域の小学校は来年3月に閉校となり、4月からは十文字小学校に統合される予定です。その前に各学校の子どもたちや校舎の様子を撮影し、メモリアル的な要素も持たせて発行しようということになりました。そこで第1弾は上田小学校にお願いをしたところです。
とってもいい企画ですね。子どもたちだけではなく、親御さんや先生、地域の皆さん、そして卒業生の皆さんにとっても嬉しい表紙なんじゃないでしょうか。それにしても今回の表紙やっぱりいつもと違いますよね。
そうなんです。これはもう届いてからのお楽しみですよね。まあ、表紙も裏表紙もぜひ注目してください。
さて、表紙に続いて中身もご紹介いただきたいと思います。
はい、2ページから4ページまで掲載している特集では6月定例議会の様子をお届けしています。6月定例議会は新型コロナウイルス感染症関係の補正予算や平成30年に無償譲として今回横手市に返還されることになった益田地域の温泉施設さわらびと遊楽の維持管理費を盛り込んだ補正予算などの審議が中心となっています。市長提案のすべての議案と補正予算について議会で可決はしましたが、議員から予算修正案が提出されるなどすんなりと決まったわけではありませんでした。このことについても詳しく掲載しています。
特集の他にも見どころがあるようですが、ご紹介いただけますか。
今年度から始める議会だよりモニターの募集に関するお知らせや、6月中旬に発表された議会改革度ランキング2019の結果などについてお知らせしています。このランキングで横手市議会はすごい順位にランクインしたんですよ。ランキングの詳細についてはこの後で播磨議長に出演いただきご紹介したいと思っていますので、お聞き逃しなくです。
はい、番組後半の議会改革度ランキング2019もとっても気になりますが、今回も議会だより盛りだくさんの内容ですね。リニューアルしてからの議会だよりは文字の大きさや写真、紙面のデザインなどに工夫が見られますよね。構成作業もしっかり時間をかけて行っているという印象があります。
議会だよりは面白くない、内容が難しいという印象を持っている方も多いと思いますが、できるだけ面白く、そして読みやすい記事になるようにメンバー全員で知恵を振り絞って紙面作りをしています。最近の議会だよりは市議会で話し合っていることが分かりやすくなったねというように言っていただけることも多くなったので、 私たちの頑張りの成果が出てきているんだと思います。これまでどうせ読んでも難しくて分かんないと思って読んでいなかった方も、この放送を聞いたのも何かの縁と思いますので、ぜひ一度目を通してみてください。
最後に青山議員から市民の皆様へメッセージをお願いします。
はい、今回の議会だよりの編集後記にも書きましたけども、新型コロナによる市民生活の影響というのが続いています。令和になってからあまりいい話題がないんですけども、令和という言語に込められた人々が美しく心を寄せ合うという思いを共有しながら、皆さんでこの危機を乗り越えていきたいというふうに思います。横手市議会も一生懸命頑張っていきます。
お話を伺ったのは広報校長委員会広報分科会の青山豊議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
後半は先ほどお話の中にあった議会改革度ランキング2019についてご紹介しますので、引き続きお聞きください。後半は議会改革度ランキング2019についてお送りします。お話をお伺いするのは播磨弘和議長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、播磨議長は議長になる前、通算3年9ヶ月ほど議会改革推進会議の委員長を務めてらっしゃいました。まずは議会改革度ランキングについてどのようなものなのか教えてください。
はい、これは早稲田大学マニフェスト研究所という団体が2010年から行っている議会改革度調査の結果を順位付けしたものです。この研究所では自立した地域を作るために全国で広がる議会改革の流れとその動向について調査を行っています。あくまでも民間の一研究機関が出しているものですので参考にしかなりませんが、それでも全国1788の都道府県議会、市区町村議会中1433議会、実に8割もの議会が回答している調査ですので、取り組みの指標としては非常に興味深い調査となっています。
あんまり聞き慣れないんですが、この調査を行っている早稲田大学マニフェスト研究所というのはどんな団体なんですか？
この早稲田大学のプロジェクト研究機関として、元三重県知事の北川雅康名誉教授が初代所長となって2004年に設立した団体です。ローカルマニフェストによって地域から新しい民主主義を創造する、それを目的に掲げ、議会改革だけにとどまらず、マニフェストや自治体人材マネジメント、政策のオープンデータ化、主権者教育やシチズンシップ推進など、幅広い調査研究を行っています。
だいぶ前からそのような研究をされている団体があったんですね。さあ、気になる横手市の結果ですが、どうだったんですか？
昨年はですね、255位でしたけれども、今年はなんと1433議会中14位という結果でした。あまりのジャンプアップに議員全員が驚きました。実は総合順位が発表になる前に部門ごとの順位が発表されており、横手市議会は情報公開ランキング39位、住民参画ランキング29位、機能強化ランキング21位という状況でしたので、昨年よりはだいぶ順位が上がるんだろうと予想はしていましたが、思った以上の順位だったというのが正直なところです。
なんと1433議会中14位、すごいですね。このランキングの上位には横手市議会のほかにどんな議会がランクインしてるんですか？
はい、ここにはそうそうたる先進議会が名を連ねておりまして、本当に恐縮するほどです。これまで横手市議会が議会改革の勉強しに伺った議会のほとんどがトップ30にランクインしていました。いくつかご紹介いたしますと、 まずは北海道の芽室町議会、今年は2位となりましたが、これまで5年連続で1位という結果を残しております。ここは徹底的に住民に対して開かれた議会運営を行っており、昨年度当市議会でも正副議長選挙時に行う公開での所信表明を導入する際、大変参考にさせていただきました。次に福島県の会津若松市議会、こちらは政策提案型の議会として全国的に有名です。そして愛知県岩倉市議会、愛知県は先進的な議会が多い県ですが、議会サポーター制度や住民との対話の場としてふれあいトークというような取り組みも継続している議会です。また宮城県柴田町議会は昨年度行政視察でお邪魔し、ワールドカフェ方式を取り入れた高校生との懇談会などを学び、その後当市議会でも高校生との懇談会を実施することができました。またお隣の岩手県久慈市議会では議案の審査前に議員間討議の場を設け、論点を整理共有し委員会審査を進めており、横手市議会でも大変参考にさせていただきました。今いくつかご紹介しましたが、地方であっても特徴的な取り組みをする議会がランクインしていることがお分かりいただけると思います。
はい、都市部の議会ばかりがランクインしているわけじゃないんですね。そんな中、横手市議会はどんな点が評価されたんでしょうか。
はい、今回の順位について分析してみると、実は一番大きな要因はこの調査の評価視点が大きく変わったことでした。横手市議会では急に新しいことを始めたというわけではなく、これまでの取り組みを継続しつつ少しずつ新しいやり方を取り入れてきたところです。ですので、これまで取り組んできたことを改めて評価された結果と受け止めています。例えばこの FM ラジオ番組もっと教えて横手市議会ですが、ホームページや Facebook などの SNS と並び情報発信という分野でちゃんと評価されていますよ。
おお、よかったです。この番組も貢献してるんですね。その他どのような点がありますか。
例えばこれまであまり評価されてこなかった項目として、タブレット端末の活用方法があります。横手市議会ではタブレット端末を導入してペーパーレス化を図るとともに、便利な情報共有ツールとして活用しています。特に災害時にはたまたま現場近くに居合わせた議員が周囲の写真をタブレットに送るだけでも議員全員に瞬時に状況が伝わりますし、安全確認もタブレットで簡単にできるので非常に役立ちます。タブレット端末の導入についてはこれまでも調査項目にありましたが、ペーパーレス化の点でしか評価されていませんでした。今回の調査では災害時の活用についても評価されたため大きな加点となっています。折しも現在の新型コロナウイルス感染症の状況もあり、リモート会議などが注目されていますので、来年度以降ではさらにこのタブレット端末や ICT 化への評価は高まってくると思われます。
なるほど、改めて評価された点もあるんですね。議会で新しく取り組まれたことは何かありましたか。
そうですね、正副議長選挙の時に行った公開の場での所信表明や高校生との懇談会の開催、議案審査における積極的な議員間討議の導入のほか、政務活動費の領収書等もインターネット上で公開することにしたことなどについて昨年度から新たに取り組みました。これらの取り組みは先ほど紹介した全国各地の先進議会を視察して学び参考にさせていただいた部分がとても多いですね。また校長活動の面でこれまでも行ってきた議会報告会の小グループに分かれての意見交換や、随時募集している市民と議会の懇談会、 さらに主権者教育の一環として小学校に議員がお邪魔して授業のお手伝いをするゲストティーチャーなども少しずつリニューアルしながら実施しており、こちらも評価していただいた点になっております。
新しいことを取り入れることも大事ですけど、これまでの取り組みを大切に、そして見直ししながら続けるのが大事なんですね。最後に播磨議長からリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、現在も横手市議会では議会改革推進会議を中心に、毎日毎日議会改革に対しての議論を進めているところですが、実はこの議会改革そのものが私どもの目的ではなくて、議会改革を進めることによって、議会の活性化あるいは議論の活発化を目指しております。それによって、市民の皆さんへの生活の安定にあるいは向上につながるような施策の提言をチーム横手市議会として提言していきたいということを最終的に思っております。ですので、市民の皆さんも身近な議員にちょっと声をかけていただいて、こんなことどうするのかな、あんな悩みあるんだけどどうするのかなといったことを声かけしていただければ、皆さんの解決につながる一歩になるのではないかなというふうに思っております。
後半は議会改革度ランキング2019について、播磨裕和議長からお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。次回7月27日の放送で、なんと番組が始まってから200回目を迎えます。懐かしのあの方々も登場して記念番組をお届けしますので、お楽しみに。